日陰者ラジオ7日目、ヤモです。
マイです。このラジオは日の当たらない2人が日の当たらないところで日常のあれやこれやをお話ししている番組です。
はい、ということで7日目です。
はい、
一応ポッドキャスト内では1週間が経ちましたよ、
うん、ポッドキャスト内では
7日目ということで、あ、もっとピンときていないぞ、ピンときていないぞ、うん、
ピンとこらんかったわ
これは一応この 何日目というふうにしている理由としては、
うん、
7日目にすれば1週間と言えるし、
ほう、
30日目といえば1ヶ月と言える、
ほう、
細かく区切ることで喋、うん、る内容を意図的に増やしているという僕の浅はかな魂胆がちょっとありましてですね普通のラジオだったら7回目と言っても何もないとは思うけど、
うん
う
ん、
うちは7日目ということで1週間経ちましたよと言えるという、
うん、
あと3回やれば10回来ましたよと言えるという、うん、
どっちもできるんだ
そう、こういうちょっと僕のアイディアを誰か称賛してほしいんだけど
すごいと思うい
やありがとうまあまあその7日目ということでやっていきたいと思います。
はい、
はい、今回はですね、前回楽器の人さんからお手紙をいただきまして、でありがたいことにテーマを6つも送っていただけましたので、
はい
はい、その6つのうちの3つを雑談としてお話ししようかなという回です。
はい、
1つ目のテーマを舞さん読んでもらっていいですか。
はい、もしも世界がゾンビであふれたら。
はい、ということでそのテーマについて楽器の人さんからお便りいただきましたので、はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
どうですか、ゾンビがあふれたら、
うん、どう正直あれだよね、私あんまり想像力ないからどうしようって。
なんかこういうこの手の話だと僕どうしてもイメージするのは、
うんうんうん、
やっぱりゾンビものって作品がめちゃくちゃ多いから、
お
やっぱりその作品に習って行動するわ、
うん、
例えばあの I am a hero っていう漫画を僕は結構好きで読んでたんだけど、
うん、
マイさんはわかる、その作品は。
うん、あの映画だけ見ました。
ああ、はいはいはい、あの大泉洋が主演でやってあった映画か、
うんうん
うん、あの映画ってさ、
うん、
まあ普通にそのゾンビが出てきて、まあ確かライフル銃だっけ、うん、猟銃一本でどうにかしていくっていう話じゃん、うんうん、アイアンマヒーローって、
うん、
で漫画もまあそんなその冴えない売れない漫画家が、
うん、
銃の免許は持ってたから、
うん、
それを持ってなんとかゾンビが溢れた世界から生き延びていくっていう話、
うん
うん、であれまあ見てて面白かって、
うん、
まあ、ゾンビでもし溢れたらって考えたら、
うん、
まあベタだけどショッピングモールを目指すよね、うん、普通に
大丈夫それ
大丈夫、あでも、あでも 人いっぱいいるか、なんかね、ショッピングモールで籠城してると、
うん、
もう食べ物とか服とか何でもあるから、
うん、
まあ生き延びることはできるっていうね、まあベタだけど、
うん、
ショッピングモール目指すかなって思ったんだけど、
うん、
でもうちはまあもしかしたら舞さんもかもしれないけど、
うん、
あの田舎なので。うん、そこまででかいショッピングモールがないという、
ほう
そんなに大きくはないから、それ行こうと思ったらちょっと距離をね、距離があるから、
うん、
その間に死ぬかっていう
死ぬんか
電車とかは多分止まってるやろうし、
うん、
でしかも前僕は車の免許がないので車の運転ができなくて、
うん、
逃げ出すことができないので、もう溢れたらもう舞さんに連絡してちょっと迎えに来てって、
うんうん、
今日はちょっとよろしく頼むわ
ちょっと遠すぎるかな。
マジかよ。いやいやいや、そうか。
いや、なんか危険な感じがした。なんだろう。あの、今パッとあの、デッドライジングっていうゲームが思い浮かんで。
デッドライジングとは？
デッドライジングっていうゾンビのゲームがあるんだけど。
うんうんうん。
なんかそこですごいショッピングモールでわさわさゾンビがいたなっていうのは思い浮かんだ。
そうやでな。っていうか僕漫画読んでた時はさ、ショッピングモールで籠城してってさ、うん、まあまあそうやったら生き延びれるやろなって思ったけど、籠城するための中にいる人間がどうすんねんって話やもんな。人間つかゾンビ、ね、
うん、ゾンビ
前な。それ確かによくよく考えてみたらそうやわ。まあ舞さんは免許、うん、車の免許あるし、
うん、
で車もあるでしょ、
うん、
じゃあとりあえずゾンビ引きながら僕を助けに一旦来てもらって。
いやだ、自分でなんとかして。
いやいや、じゃあ免許、無免許運転するしかないやんか。
うん、いいでしょ、許されるでしょ。
許されるか、
うん、
なんかゾンビに襲われるまでもなく事故って死にそうなんだけど僕。
悲しいね。
アイアムアヒーローさ、見てたらさ、
うん、
最終的にというか、あの大詰めの展開になってきたときに、
うん、
ヘリコプターがあるので、ヘリコプターに乗って、ひとまず空中に逃げて、
うん、
で、どっか、なんか島かどっか目指すんだったっけな、ちょっとそこの辺は、うろ覚えなんだけど、
うん、
とにかく無人島に行けば人間がそもそもいないはずだから、
うん、
そこを目指せばいいのではっていう。話し合ったような気がせんでもないけど、ちょっと忘れた。
そういう終わり方なんだ。
まあ終わり方はもうちょっと先なんだけど、まあそういう話で、うん、まあ、例えばヘリコプターの奪い合いであったりだとか、
うん、
そもそもヘリの所有者はヘリを運転できるのかっていう疑念から始まるんだけど、
うん
うん、
いやでも実際問題、ゾンビ溢れてたらさ、もう家から出ないよね。
そうね、家から出ないか。家から出ないよね。家で籠城するしかないけど。
うん。
でも家で籠城してたら食べ物なくなるから、結局外出ないといけなくなるっていう。なんかね、そのアイアムアヒーローだったら、その、うん、なんだっけ、最終的に農業だったっけな。なんか自給自足の生活をせざるを得なくなるんだったっけな。そういう意味でもやっぱり、誰もいないところでひっそりと暮らす話になっていくんやろうなとは思ったけど、
うん、
まあゾンビが溢れたら、舞さんは結局は何、家で籠城するんですか。
うん、家でゲームするしかないよね、もう。
家でゾンビ倒すゲームでもしとくか。
うん、家の中で倒しとくわ。
家の中で倒しとくわ。日陰者ラジオ的に言うならば、世界がゾンビで溢れたら、
うん、
家で籠城して、ゾンビを倒すゲームをするしてる。
いいんですか、もうちょっと頑張ってよ。
マジかよ。家で籠城して家の中でゲームやる、ゾンビを倒しとくわ。ゾンビを倒すゲームだったらうちにもあるから。
お
ていうかゾンビを倒す漫画を読んどくか。
お
完全に現実逃避してる。じゃあ2つ目のテーマを
いき
ましょう。
はいはい、転生するならどの生き物か。
はい、転生するならどの生き物か。
うん、
人間以外でって書いてたんだっけ。
うん、人間はなしって書いてある。
OK、人間以外で転生するんだったらどの生物か。これ多分、
うん、
ファンタジーものはなしでっていうことやとはなんとなく思うんだけど、
ファンタジーものとは。
なんか転生ものの話やったら、うん、一時期アニメとかでめっちゃ流行って、
うん、
例えば RPG の世界に転生して、なんだっけな、スライムになって、でそのスライムは自分の意識は残ってるから、
うん、
普通のスライムと比べて賢い、まあ、人間の意識は残ってるから、
うん、
だから結構強くて、どんどんレベルアップして生き残っていってっていう話やったような気がするね、その作品が。とか、あとはもう一個僕好きな作品で、
うん、
できるサラリーマンが転生して、
うんうん、
ファンタジー世界のその、戦争をやってる時代に転生して、で、うん、自分は小さな女の子、孤児院で育てられている小さな女の子に転生したんだけど、
うん、
ただ頭の中はできるサラリーマンやね、賢い人や、ね、うんうん、だからその中で生きていくにはどうすればいいかって考えた時に、
うん、
孤児院の女の子だけどその戦争してるから、あの戦士に兵士として世界に入って、うん、で自分の賢いというか持てる知識を使ってのし上がっていくみたいな話やって、
うんうん
うん、まあ、その世界はあの拳銃っていうか銃持って、で空も飛べる、飛んで戦うような話だったから、
うん、
まあ、ファンタジーものなんだけど、うん、そういうのもあったわ、
うん、
まあそれは人間に、うんうん、人間にね転生してる話だった ね、
うん、人間か
パッと思いつくもんやったら、
うんうん、
鳥とか、まあ、あるいは魚とか地上じゃなくて空中とか水中で生きてる生物に転生したら、
うん、
地上では見られない世界が見れるはずだから、
うん、
まあなんとなくだったらそっちの方がいいかなとは僕は思ったけど。
おお、そうなんだ。
鳥だったらね、空中とか最強の、うん、最強の場所な気するんよ。
最強の場所。
あの全てを高みから見下ろすことができてて、
うん、
なんていうの、危険なところも空中でカットできるじゃん。さっきのゾンビの話ではないけど、
うん、
とりあえず空に、うん、とりあえず空に飛んでたら車にひかれることもないし、
うんうん、
食われることもまあないじゃん。空だったら見晴らしもいいし、うんうん、逃げやすいかなとか思ったけど、ね、
鳥がいいんだ。
鳥がいい。舞さんはどうですか。
私はまあ猫だよね、断然。
おお、猫になって何が、うん、何がしたいんですか。
え、何もしたくない。
だよねだよね。そうでしょう。もう 今でも猫みたいな生活をしてるので、あとは僕はちょっと頭をよぎったけど。
いやいやいや、ね、ちょっとこうなんだろう、お金持ちのめっちゃ可愛がってくれる室内飼いの猫になりたい。
だいぶ怠惰な生活。
うん。外出たくないから。
そうか、猫か。しかも室内飼いという、
うん、
条件付きでね、野良猫とかじゃなくてね。
うん、野良は辛いから。
野良は辛い。室内飼いの猫、
うん、
鳥と室内飼いの猫。
鳥だって結構生きるの過酷だよ多分。
いやまあそれはわかるよ、それは。転生その働きたくないから転生したら猫になれたいとか、うん、なかなか現実的な方に持っていくやんって思ったけど、うん、夢を持てよって思ったけど。
夢。
まあでも金持ちの家だったらそれはそれで夢やけど、ね。
うん、金持ちの家、ちゃんと可愛がってくれる家じゃないとやだ。
めっちゃ条件つけるや
ん。そう、ちゃんとあのカリカリじゃなくて柔らかいご飯出してくれる家がいいな。
注文多いな。転生に対しての注文がとても多いけど。では3つ目は何でしょう。
僕私の人生哲学について。
はい、もう打って変わって、
うん、
かなり真面目なテーマを送ってくださいましたよ。
本当ですね。
どうですか、この四半世紀を生きてきた身として。
いや、そんな真面目に生きてないからな。
うちの話をするんであれば、兄弟が多いので、その全員が全員うまいことストレートで言ってストレートで働いてるっていうようなことはなかなかなくて、
うん、
まあ、うまくいかないことが圧倒的に多いんだけど、その学校の、うん、普通の学校の生活とかでもなんだけど、一人妹がね、
うんうん、
一人妹が高校を卒業して一旦仕事に就いたんですけど、
うん、
結構その精神的になかなかしんどいところであって、
うんうん、
まあ数年勤めて、まあ、一旦辞めてちょっと療養中みたいな状況になってて、
うん、
でそれがね、その精神的っていうのも、その 言ってるだけではなくて普通に病院も行くことになって、
うん
うん、胃の方に何かちょっと不具合を起こしてしまったみたいで、それで、うん、まあそんな仕事中だったんだけど、まあ、それが原因で一旦やめてっていう状態に今なっててね、
うん、
その兄弟はまあ二十歳ぐらいの年齢だから、まあ、まだ全然これからっていう話ではあるんだけどね、
うん、
まあここ行っただけでは自分に合ってるものはまあ見つからんわなってそれ見て思ったわちょっと、
うん、
まあ、もしかしたら偏見入ってるかもしれんけど、高校その妹は吹奏楽だけ高校の時にやってて、
うん、
でまあその吹奏楽も普通に3年やってそのまま就職したっていう感じではあるんだけど、
うん、
ただあんまりその自分のやりたいことをまだ全然見出してなくて、
うん、
吹奏楽自体も別にそこまでやりたいっていうレベルではない、
うん、
もちろん卒業後にその高校の後輩とか手伝いに行ったりとかはするけど、ただ別に自主的に上手くなっていこうっていう感じではないみたいなレベルの感覚やね、
うん、
で仕事もそんなに合わんくて、ただ貯金だけは実家暮らしなんでめちゃくちゃあると、
うん、
普通に100万以上あって、
うん、
ただ使い道が正直よくわからんって言ってるねん、その妹いわく、普通にまあ最近はあの車の免許だけ取って、でその後、うん、さあこれからどうしようかみたいななっててね、
うん、
なかなかそれを見てても確かになとは、でそのお金だけあってもやりたいことがわからん状態で、ただ、うんうん、あんまりそのやりたいことを見つけるためにお金を出すっていうのがちょっと尻込みしているっていうね、
うん
うん、そう考えるとまあそうだよな、今の時代は大学まで行った方が見つけやすいかもなとはちょっと見てて思ったわ、
うん、
で一方でね、あの、うん、もう一人高卒の兄弟がいて、
うんうん、
でそいつは、就職して1年目が終わろうとしてるんだけど、
うん、
仕事自体は事務系やね、
うん、
まあ会計関係ので仕事はそんなもん正直あんまり面白いと思わんって言ってるんやけど、
うん、
ただあの もらったお金で海外に旅行に行ったりとか結構してたりとかして、
うん、
仕事外で人生を楽しんでるタイプっていうかね、
うん、
その服とか外見とかお金かけたりとかして、
うん、
まあその下の兄弟も、まあ、大学には行ってないんだけど、ただ自らお金を使って何が自分にとって楽しいかを探しに行ってるっていうか、
うん
うん、そういうのをちょっと2人いて、うん、まあそうだよなみたいな、なんか結局お金使って行動して自分で何が面白いのかを探していくことで、あの見つかるもんであって、
うん、
まあね、その探すっていう行動自体が結構ある程度体力使ったりとかもするんだけどね、
うん、
なかなか高校出た直後に働いてる人たちっていうのはすごいとは思うし、親孝行はしてるとは非常に思うけど、
うん、
それはそれでなかなか大変そうだなって思うわ、
うん、まあ人によるかな大学行っても何も見つからん人は見つからんし、私も別に何かやりたいことを見つけたわけではないから
いや、まあまあまあそれはそうなんだけどね、
うん、なんか私あんまり人生哲学とかあんまりよくわかんないけど、なんか、
うん、
みんななんかね自分にね厳しいんだと思うんだ
あ、
うん、別に病んだわけじゃないけど、病んでたけど
うん、
何か別に病気になったわけではないけど、やっぱりちょっと 1,2、うん、年目はだいぶ、
うんうん、
だいぶちょっとやられてたから、
まあ、仕事に対して、
うん
うん
うんうん、その民間 の, そのカウンセラーさんとかも何回か私いろんなとこ行ったことあるけど、
うん、
うん、そこで一応あんまり結構すぐ聞いたら忘れちゃうから、私人の話聞いてもすぐ忘れちゃうけど、なんかそこで言ってたのが、うん、61% でいいよって言われたことがあって、
お、
まあ、100% がまあマックスだとしても、
うん、
60点がまあ その仕事を続けていける合格、それ60だけやってれば仕事は続く、
うんうん、
いいなんだろう、そのベストではないかもしれないけど、うん、別に最低限のことはやってる状態、
うんうん、
それを超えてればそれ以外はもうどうでもいいと、
うんなるほど、
その状態でいいと、
うん、それはもちろんね、その社会的な最低限の責任を果たしているんであれば、
うん、
それ以上は気にしなくていいよっていう、
うん、
だよね、
そう、それ以上は自分にその求めなくていいというか、
うん、
そこまで頑張る必要もないし、そこまで自分に期待する必要はないよね、うん、と思った。
そうだね、そうだね、なんかもうインターネットがあるせいで、
うん、
本当にその仕事以上にキラキラしてる人というか、仕事でもう、うん、大活躍してる人とか容易に視界に入るようになって、
うん
うん、確かに自分もそうなりたいって思うのは全然いいことだとは思うけど、一方でそれをね、まあ疲れるからね、そういうのも、
うん
うん、まあ、どこまでのラインを自分はの、なりたいと思ってるのかっていうのと、現実としてどこまでのラインまでなら自分は過剰に疲れずにいけるのかっていうところがね、見極めが難しいから、うん、それで余分に疲れるぐらいだったら、そんなところで悩むぐらいだったら最低限のところだけ責任を果たして、ね、うん、生きていくだけでも全然大丈夫だよというね、いうのは、
うん
うん、その通りだと思うわ、ね、うん、
うん、できない、できてないところにばっかり目が、まあ、行き過ぎな状態になりがちだよね、そういう精神状態だと
そうやでな、
うん、
ちゃんとクリアしてるところもあるにもかかわらず、できない部分、できなかった部分に目が行きがち で、うん、で本来はそのできなかった部分が実際にできなかったとしても、別に旗から見たらちゃんと常識として生きていけてるっていう風にも見えるはずやから、うん、
いやね、みんな生きてるだけで偉いと思うよもうみんな生きてるだけで偉いんだよ
そうね、それは確かにその通りやと思う、うんうん、
その例えば今仕事に行けてない人がいたとしても、
うん、
それでもまあその人がその、まあそのまあ、メンタル的になんかいろいろあって、そういう方がおられたとしても、
うんうん、
まあ、その人はその日朝起きてご飯を食べるだけでもうクリアしてるんよ。それだけでもなんだろうな、うん、なんかさ、人と比べちゃいけん。
あ、なるほどね。うん。まあそうね、特にその他の人に迷惑をかけずに生きてるのであれば、
うん、うん、迷惑はねかけちゃいけんけど。
人に迷惑もかけていないのであれば普通に及第点であると、
うん、難しいな、人生哲学ってなんだろうな、難しいな
そうね、まあ、そういう学やね、
うん、
なんかね、うん、そうね、大学とかさ、
うん、
行ったら本当にそのなんか素晴らしいことをしようとしている、取り組んでたりとか、実際にキラキラしてるような人とかも全然いっぱいいたし、
うん、
全然目に入って、そういう人を見るとまあ羨ましいなとは思うけど、まあ実際に自分ができるかどうかっていうのもまた別の話だし、で、できるラインもね、もしかしたらその人よりもさらに上に行けるかもしれないし、その人の一歩だけ手前までやったらできるかもしれないっていうのもあるし、その自分が無理なくできるラインを見極め続けるのが人生ではないですか。人生ではないでしょうか。
ゆるい。
ゆるい。
なんかめっちゃ、みやもくんなんかないの？なんかすごい私ばっか話してしまった気がする今。
っかり、そうね。人生哲学ね。人生哲学ね。僕は結構ね、その大学で、
うん、
の影響が非常に大部分を僕は占めていまして、この25年生きたとはいえ、最も影響を受けた時代としてはその、うん、たった大学の4年間程度、そこが 25年の中ではかなり影響を受けた部分としてでかくて、その自分の考え方みたいなのが自分の中でひっそりと変わっている多くて、
うんうん、
あそれしかもそれって、まあ、要は最近の話なんだよね、
うん、大学なってからあ
の、ね、そう考え方変わって、でそれ変わったとはいえ、うん、それが自分に合ってるのかどうかっていうのはまだ、うん、あの合ってるっていう答えは出せる段階ではないというか、うん、まだそこから数年程度だからね、
うん、
大学に入るまでにまず20年ぐらいあったわけだし、で、うん、20年生きて、でそこから大学で数年いて変わって、でその変わってんのは合ってんのかっていう話はまたこれからの話なんだけど、
うん、
なんかね、うん、もう本当に大学入って思ったのがやっぱ考え方が狭いなって大学の時に思って、
うん、その考え方が狭い、うん、
そのやる前から自分に合うこと合わないことっていうのを決めてて、うん、決めてしまってたっていうのがあって、うんうん、あの最近の話だとあの料理とかは本当にそうで、
うん、
あのうちの家は10人家族のうちその女性の範囲が女性の割合の方が多くて、
うん、
なのでその例えば料理に関しても家事全般に関しても、まあ、やらなくてもいい立場であったっていうのと、うん、で女性が多かったので家事は女性がするものっていうものをね、うん、まあ普通に考え方として持っててやってみようっていう考え方すらなかったんだけど、
うん、
まあうまい料理してねそれだけでも、ね、自分で全然できるじゃんっていうのも思ったし、
うん、
やったら結構面白かったっていうのがあって、
うん、
でそういうのって大学に行かなかったら多分生まれずにそのままずっと普通に仕事していけてたと思うね、
うん、
大学に行くことでなんかいろんなことにチャレンジしてる人が本当にいっぱいいて、それ見て、まあ、自分もちょっとやるぐらいやったらいいかなって思っていろいろやってきた中で、
うん、
まあ自分に合う合わないでやる前から当てはめるのはもったいないかなって思うようになって、
うん、
まあ、茶道部に入ったのも本当にそれが一つの理由として、うん、なんか茶道部入る前までは、
うん
うん、そんなタイプじゃないっていうのを自分の中でも決めてたし、うん、で家族も正直そんな合わんやろっていう印象をやって入った自分は、
うん、
でまあ正直僕もまあ合わんかなとは思ってたけど、
うん、
やっぱり数年やったら、
うん、
ある程度は後輩から頼られるようにもまあ数年やったらさすがにね、うん、なったし、
うん、
その環境に馴染むっていうか、
うん、
まあ、自然に見えるよっていう風にはなってきたし、
うん、
人生哲学としては、
うん、
確かにそのやる前はまあ合わんやろっていうなんていうの外見とかもそうだし、うん、考え方とかもそうだし性別的な話とかもそうで合わんやろって思うかもしれんけど、
うん、
まあ数年しつこくそれを続けてたら馴染むわって思ったわ、
うんうん、
誰でも多分馴染むわって思ったわ、その何か挑戦して最初は周りからもまあなんかすぐ辞めるんじゃないのみたいな印象とか受けたとしても、
うん、
数年やったら当然のようにやってるように周りからしたら見えるようになるわなって思ったわ、
うーん、
様になるというか、
おー、それって最初はやってみたいことから入るの？
茶道部に関しては、
うん、
大学入って環境変わったし、
うん、
全くやったことないやつを一個とりあえずやってみるかみたいなノリやってん、うんうん、まあ学生というある種恵まれた立場でもあるので、うんうん、ずっと引きこもってるのもまあもったいないかなとも言うのもあったから、
うん、
一回やってみるかっていう感覚で茶道部と、まあ、その独立団体と入った感じだったね、うんうん、最初は確かに覚えることが多くて、なおかつ独立団体も茶道部も自分にとっては新しい世界やったので、
うん、
馴染むかなって思ってたけど、まあ数年いったら、
うん、
全く知らん人から見たら普通にテキパキやってるように見えるレベルまではなるなって、
うん、
なったわって思ったし、
うん、
っていうことはこの別に学生じゃなくて社会人になっても、
うん、
その仕事以外土日で何かしようと思った時に何か新しく習い事を始めたとして、
うん、
その最初は慣れないレベルやったとしてもまあ1年2年続けたらとりあえずはその中の初心者ではあっても様にはなるんじゃないかなって考えるようになったから、
うんうん、
新しいことを始めることに対しての、
うん、
なんか抵抗感っていうのはなくなったかなって、
あ
るな。そうね、そういう意味では別に誰かが何か始めようとしてるねんっていう話を聞いたときに、
うん、
多分茶道部と独立団体に入ってなかったら、
うん、
あそうなみたいな風にしか多分感想をいただかんような人間になってしまってたかもしれんけど、
うん、
その経験のおかげで何か誰かが始めようとしてるときにどちらかというとポジティブな印象を得るというか、エネルギーいるからね結構ね、新しいことやろうと思ったら、
あ
実際は必要だし、エネルギーいるし、続けるのもエネルギーいるけど、それをこなすことができているっていう人はやっぱり自分も経験したからこそすごいって思えるようになったし、ね、
うん、
現代人にはなかなか難しいところではあるんですがねそんな人生哲学でした。まあ、これが20代半ばの人生哲学なので、まあ、これが30代になった時に、ね、また変わっている、まあ、当然変わってると思うわ。10年、5年、10年変わ考え方余裕で変わってると思うから、
まだ若いから考えが若いから、
そう考えが若いから、
大人じゃない大人じゃないよ、大人だけど大人じゃないから考え方が、
そう若い考え方だからね、変わっていくこと自体は全然悪いことではないと思う、
うん、
そんな感じで、
はい、
今回のテーマ雑談、テーマ6つのうち3つをお話ししました。
はい、
じゃあ、エンディングに移りましょうかね。
はい、このラジオではリスナーの皆さんから日陰者エピソードを募集しています。誰かに分かってほしい自分の影の行動をこっそり送ってください。
ツイッターにメールフォームのアドレスを貼っておりますので、そちらからお願いします。
またこのラジオのご意見ご感想、話してほしい事柄など普通のお便りも募集しています。メールはもちろんハッシュタグ影ラジよりつぶやいていってください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
次回は、6つのうち後半3つのテーマ雑談をこんな感じでやりたいと思っております。全然お手紙も、募集しておりますので、どうぞ気軽にということです。今日はこの辺でバイバイ。
バイバイ。